おはようございます。高原豪一郎です。昔ギリシャの数学者にユークリッドという人がいました。彼はエジプトの皇太子に数学を教える家庭教師も務めていました。しかしこの王子はあんまり出来が良くなかったんですね。数学なんかできなくても王様になるのに支障はないと考えていたからです。退屈した王子はユークリッドに質問するんです。もっと楽にわかる方法ないの？ユークリッドは後に名言として有名になる言葉を持って王子を諭します。こう言ったんですね。殿下、学問に王道はありません。大抵のことは王の権力を使ったら何とかなるでしょう。しかし真理の前には王も庶民も関係ない。権力者も奴隷も真理の前には身をかがめて学ばなければならないと言ったんですね。さて、聖書は神の言葉です。真理の中の真理がここにあるんです。この聖書の中に神と人との関係をわかりやすく説明した例え話が載っています。人間を作られた誠の神様は人を愛の対象として創造されました。ところが人間はこの神様の元から離れて、まるで家出少年のように父親を捨てて放蕩しているのだと言うんです。しかし父親はいなくなった息子をどうしても諦めきれずに、その息子が戻ってくるのを首を長くして待ち続けていると言うんです。神とはこの父のような方なんですね。先月私はチェンジリングという映画を見ました。チェンジリングというのは取り替えられた子供という意味です。この映画は1928年のアメリカで実際にあった出来事を元にした作品です。クリスティン・コリンズというシングルマザーにウォルターという9歳になる一人息子がいたんです。ところがある日のこと、彼女が仕事から帰ってくるとウォルターの姿が見えません。夜まで探し回るんですが見つからなかったため警察に電話をします。すると警察は子供の行方不明については24時間以上経たない限り捜索しないことにしてる。大抵一晩で帰ってくるからそんなことに警察官を使うわけにはいかないというふうに言ったんです。実はこの当時ロサンゼルスは事実上市長と警察本部長二人の専制政治になっていました。警察は毎日のように汚職スキャンダルを繰り返し、小さい事件に関わってる暇はなかったんです。一日経ってようやく警察は動くんですが、ウォルター少年の手がかりはどこにもありません。ところが、ウォルターが失踪して5ヶ月後、警察はウォルターと名乗る少年を発見したのです。やがて母親と息子の涙の対面が、駅のプラットフォームで実現するはずでした。ところが現れた少年を一目見て、母親は息子ではない、人違いであるということが分かったんです。彼女は、この子は私の子じゃないと即座に否定しました。しかし、彼女の主張通りであるなら、警察はまたしても失態を繰り返したことになると考えました。それで、事件担当者の警部は、あなたは今取り乱して正常な判断ができないでいる。2週間ほど様子を見てみろと言って混乱する彼女を解き伏せ、半ば強引にその子を押し付けるのです。しかし身長が7センチも低いし、何より割礼していたのです。この子はユダヤ系の少年だったんですね。母親は警察に行って、誰が何と言おうとこの子は私の子じゃないと必死で訴えます。なぜなら、自分の本当の息子は今もどこかで死ぬような目に遭ってるのかもわからない。警察に捜索してもらうため、彼女はできるだけ丁寧に下手に出ながら、お願いですから私の本当の息子を探してくださいと懇願するのです。警察はどうしたでしょう。彼女を正気を失ったものと判断し、軍立病院の精神病棟に放り込んでしまうんです。そして一件落着を図ろうとするんです。ところが事態は急展開します。ウォルターになりすました少年が事実を告白します。 この少年はハリウッドの映画スターに会いたい一心でウォルターになりすましていたって言うんですね。さらに連続少年誘拐殺人事件で逮捕された犯人の被害者の中にウォルターがいたということがわかるんです。この犯人は実に矛盾だらけの供述を繰り返したために、一体どれぐらいの子供がさらわれ殺されたのかわからないまま死刑になります。ウォルターの母親はどうしたでしょうか。一生涯ウォルターが帰ってくることを信じ続けて息子を探し続けるのをやめませんでした。彼女にとって息子は命でした。愛していたのです。曖昧な供述ぐらいで諦めることができなかったんですね。私には彼女の姿の上に創造主の愛がかぶりました。愛しているものをなくすということがどれほど大きな痛みであるかを改めて考えさせられました。神様はあなたを今も必死で探しておられる方です。あなたがキリストによって神のもとに帰ってくるのを今日も待っておられる方なんです。聖書の中にこう書いてあります。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとに行った。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけかわいそうに思い、走り寄って彼を抱き口づけした。彼は父を見捨てた生き方から立ち上がって父のもとへ帰っていったのです。そしてこれを悔い改めって言うんですね。今から10年ほど前、イタリアであった事件です。ある大富豪の娘が誘拐されます。間もなく身代金の要求が届きます。両親は必死でお金を工面しました。また当然警察にも連絡を入れたのです。そして戻ってきた娘のケアのためにカウンセラーまで準備しました。彼女を迎え入れ、慰め、力づけるために必要なすべてを用意したんですね。ところが彼女は帰ってこなかったのです。なぜでしょう。彼女は両親に向かってこう言ったんですね。私はこの誘拐犯と一緒にいるのが楽しくなりました。彼の話はとても面白く、彼の性格は私を楽しませてくれる。私は彼と一緒に生活したいと思います。どうぞこの人を誘拐犯と言わないでください。私は自分の意思で彼の元に留まると決めたのですから。なんと彼女は自分の両親を脅して莫大な金をゆすり取ろうとしている人と一緒に生活したいと言い放ったのです。こうなると彼女のために準備したものは全く役に立ちません。本人が助けてほしくないと言うんですから。助けられたくない人に対して助けは一切役に立たないのです。あなたはいかがですか。神から離れ自己憐憫の人生観という犯人と一緒にずっとこれからも生き続けますか。神なき人生をこれからも握り続けますか。あなたの魂の親である神を痛めつける罪の中に住み続けますか。もしそうであるなら、キリストの救いはあなたの上に及びません。しかし、あなたが神から離れた人生と決別したいと願ってキリストに祈るなら、あなたは今、今日、この瞬間にも救われるのです。あなたの魂の親である神のもとへ帰るために必要なことは、キリストがあなたの代わりに全部してくださいました。あなたがすべきことはただ一つ、罪という誘拐犯と決別して、キリストを救い主として信じ受け入れることです。どうぞ、この方のもとに帰ってください。心からお勧めしたいと思います。